さっき小沢さんが言ってたように、あの何らかの前提を作って、その前提のもとで縫とどうコミュニケーションできるかということを考えるタイプ。
誰の話？
我々は、つまり漠然と縫は何だろうと考えていたら、おそらく何も出てこないんで、あの仮に縫がこうであるとしたら、僕たちはどういう芸術を彼らと交流可能であるかってことを考えたいのね。で、
本当にあ、ちょっとこれはなしね。
いや、もちろんこれでもいいんだけど、でもっとネタばらしをすると、なんでこういうお題を出したかというと、それを言うと白けちゃうかもしれないけども、つまり僕らが今まで芸術だと思ってるものってものすごく人間の原理で作られたでしょ。人間にとって分かりやすいとか感動できるとか、だけども芸術ってもともとそうじゃなくて、もっと人間よりも上位 のシステムがあって、その上位のシステムにとって人間とはすごくなんていうか制約されたものにすぎなくて、不完全なものであって、だけどもより完全なこのシステムのを芸術と呼んでたんだよ昔はね。だから例えば人間が感動するとかそうじゃない、脳を感動させるってことを考えて、芸術を考えていったら、ひょっとすると僕らは今縛られている芸術の原理よりももっと大きなものに出会えるかもしれない、そういう、意図があるわけ。だからこの課題をやっていくと、僕らは大リーグボール養成技術って分かるのように強くなれるような気がするのね。で今までの芸術の歴史をずっと振り返ってみると、今のように何て言うんだろうな、心が大事にされてた時代じゃなくて、例えば昔はキリスト教の芸術だとすると、キリスト教の世界観からすると人間は不完全だと思う、で完全な世界を作るために芸術を作っていたんでしょう。その完全なものを作るためのいろいろな原理があったわけだけども、今はそういうことはあんまり考えない。だけど20世紀はね、むしろ例えばいろんな実験が行われていて、それは人間の感性を裏切るような実験がいっぱい行われていたので、それによって実は感性が鍛えられてたんだけども、割と今なんていうかな、軟弱って言っちゃあれなんだけども、ぬるま湯のような芸術が割と流行る時期じゃないですか。だからここで一丁ぬを持ち出して、僕らは芸術を別な芸術に鍛え直したいという、そういう実は意図があるんですね。でそうやって考えると、これは今のは楽屋の話として流してほしいんだけども、そうするとそのために有効なぬとの付き合い方は何かって考えなきゃいけないんだけども、そうするとぬっていうのは、例えばね、ぬに一番ぬがどういうものであれば、ぬに一番分かりやすい例えば、絵画とか音楽とか、僕らジャンルいくつか持ってますよね。そのジャンルのうち一番ぬに近いジャンルって何だろうと考えることができると思うんだけども、それは何だと思いますか。例えばぬに村上春樹読ましても多分分かんないと思う。分かんない、分かるかもしれない、なんとなくそんな気がしませんか。